神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての使徒よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。ご一緒に賛美歌一編の300番、一節、二節、三節を賛美いたしましょう。罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文38、イザヤ書40章。別冊口読文の44ページ、賛美歌一編をお持ちの方は、口読文の35ページでございます。イザヤ書40章を購読いたします。お前たちは私を誰に似せ、誰に比べようとするのかと聖なる神は言われる。
目を高く上げ、誰が天の万象を創造 したかを見よ。
それらを数えて引き出された方、それぞれの名を呼ばれる方の
力の強さ、激しい勢いから逃れうるものはない。
ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。
私の道は主に隠されていると。私の裁きは神に忘れられたと。
あなたは知らないのか。聞いたことがないのか。
主は常しえにいます神。地の果てに及ぶすべてのものの作り主。
産むことなく、疲れることなく。
その英知は極めがたい。
疲れた者に力を与え。
勢いを失っている者に大きな力を与えられる。
若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、
主に望みを置く人は新たな力を得、
わしのように翼を張って登る。
走っても弱ることなく、歩いても疲れない。
使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。彼は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第9章18節から26節、新共同訳新約聖書の16ページです。マタイによる福音書9章の18節以下。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏して言った。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり、彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。すると、そこへ12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り、少女の手をおとりになった。すると少女は起き上がった。この噂はその地方一帯に広まった。共に祈りを捧げいたしましょう。世の罪を除きたもう主イエスキリストの父なる神様、あなた様の憐れみは限りなく、あなた様のご支配はとこしえに続きます。7月最後の主の日、あなたとお会いする礼拝に私たちを呼び集めてくださり感謝いたします。全世界で捧げられる礼拝を祝し、御言葉を語る牧師をお強めください。あなたの御言葉がこの世界に、すべての被造物に満ちますように。今私たちはあなたを呼びます。どうぞ、礼拝で語るもの、聞くものが一つ信仰となって、あなたに向かって心を高く上げることができますように。神様、私たちはあなたを忘れてしまったり、隣人を愛する心を失ってしまったりすることの多い日を過ごしてしまいます。どうか私たちを愛してくださるあなたの御心を示してください。神様の一人子が私たちのために命を捨てて開いてくださった誠の幸せの道を歩んでいくことができますように。世界の主よ、あなたの息を涙に暮れるこの世界に吹きかけてください。私たちの住む世界は罪のゆえに悲しいこと、醜いこと、残酷なことがあります。大地や植物や動物、そして人間たちが傷ついています。どうか私たちがあなたのもとに立ち返り、違いや対立を超えて平和のうちに共に生きることができますように。各国のリーダーたちに正しい知恵と力をお与えください。教会の頭なる主イエス様、命の御言葉をもって飢えた魂を養い育て、罪人を救いくださるあなたが、花子金井教会、足立梅田教会に御心を行ってください。コロナウイルスの感染収束に向けて取り組むすべての人、医療従事者の方々にあなたのお力添えがありますように。体や心に病を得ている方、痛みや不安を覚えている方、試練の中にいる方、被災地で困難を抱えていらっしゃる方、大切な人を天に送り悲しみの中にいる多くの方々、今ここにいない家族、介護や育児に苦労していらっしゃるお一人お一人、
どうぞ私たちの大切な方々に慰め主が寄り添ってください。青年や社会人たち、そして子どもたちを思い起こします。誘惑の多い社会に置かれていますけれども、どうか天に備えられているもののことを思い、過ぎ去るものに心を奪われることなく、あなたの栄光を表すものとされますように。教会学校が再開して、感謝のことに子どもたちがたくさん集います。 CS の子どもたちがイエス様を愛するものとして成長しますように。そして教会学校に仕える教師たちをあなたが導いてください。今見舞いに礼拝するお一人お一人にそれぞれの人生の課題があります。主よ、どうぞ落胆した者に希望を与えてください。心くじける者に愛を与えてください。迷う心に信仰を与えてください。神様、礼拝から日常へと使わされていく私たちと出会う人たちが、私たちの間にあなたの希望の光を見ることができますように、あなたの尊いご計画のために私たちの人生をお持ちください。あなたの御国が来ますように、御心が天になるごとくこの地にもなりますように。この祈りを我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日の聖書には二人の女性が出てきました。一人はたった今死んだ娘、24節と25節には少女とあります。他の福音書では12歳と伝えられています。この少女ともう一人は12年間も出血が続いている女性です。12年間もです。先々週と先週にわたってイエス様が罪人たちを招かれる記事を読んできました。主のもとには喜びに生きる新しさがありましたけれども、少し目を外に転じればそこには死とか苦しみに支配された人間の現実があるのです。イエス様がもたらされた新しい喜びは、今日の二人の女性が、あるいはその女性たちの家族が抱えているような悲しみや嘆きの現実に取り囲まれていると言わねばなりません。福音書記者マタイはイエス様のもたらす新しい喜びを人間の死や悲しみという文脈の中にあえて置いているのだと思います。今日の話は他の福音書にも書かれています。マルコによる福音書の5章ではもっと詳しく記されています。例えば今日の、私たちが今読んでいるマタイではある指導者と言われていますが、マルコ福音書ではヤイロという名前で街道長だったこと、12年間出血が止まらない病気で苦しんでいた女性については、彼女が多くのお医者様にかかって苦しい思いをして全財産を使い果たしてしまったけれども良くならなかったということ、そして彼女はイエス様の服の房に触れてそれを主が感じ取って振り向いたところまでは一緒ですけれども、マルコではその後主が私の服に触れたのは誰かとおっしゃってその人を探し出そうとしたこと、彼女は震えながら進み出て一部始終を話したこと、先ほどの死んでしまった少女には主が少女の手を取ってタリタクム、少女よ起きなさいとお声をかけられたことなどなど、比較すればもう少し違いがあります。比べてみるとマタイはマルコよりも簡略化してこの出来事を記しています。内容の変更もなされています。マルコでは少女の父街道長ヤイロは病気で死にそうになっている娘を癒してくださいとイエス様に願いました。そして主がその家へと向かわれるその途中で、あの女性がイエス様の服の房に触れるという出来事が起こりました。 そうしているうちにお嬢さんが今たった今亡くなりましたという知らせが来ます。一方マタイでは指導者の娘は最初からもう亡くなってしまっています。亡くなってしまった娘を生き返らせてくださいと願っているのです。娘の死という深い悲しみの中にいた指導者、これは信仰の指導者です。当時はこの信仰の指導者を中心として人々が断食をしたり律法を勉強したり礼拝をしたりしました。この指導者は地位の高い人でした。その人が他の指導者たちの間で悪評になっていたイエス様のところに来てひれ伏したのです。自分の地位も見栄も外聞もすべてかなぐり捨てて、そうしてこの人はイエス様と出会ったのでした。私たちの人生にも地位も何も全く役に立たない時があります。その時こそイエス様と出会えるのです。この指導者はイエス様にお願いしました。今日の18節です。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏していった。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。主はどうなさったでしょうか。ここにはマタイ独自の言葉があります。19節です。そこでイエスは立ち上がり彼について行かれた。イエス様は罪人たちを招いての喜びの祝宴の席から立ち上がられて、嘆き悲しんでいるこの一人の親御さんについて行かれました。そして24節のところではこうおっしゃいました。少女は死んだのではない、眠っているのだ。そしてこの少女を生き返らせたのでした。人間の力ではどうしようもない死の力を打ち破ってくださる主がおられる。マタイはそう告げ知らせています。イエス様は先週見た罪人たちを招いての喜びの祝宴をこの家にもたらされたのです。娘の死という大きな悲しみに満ちているこの家にもたらされたのです。23節ではこんなことが記されています。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。当時のお葬式は笛を吹く者たちなどを雇って、お金持ちはお金を使って盛大にそれをやりました。イエス様は騒いでいる人たちを追い出した。それは死の悲しみを追い出したと言えるでしょう。この家を支配していた死別の悲しみを追い出して喜びと祝福をもたらす、そのためにイエス様はこの家にいらっしゃったのです。この家に至る途上に12年間出血の続く病気で苦しんでいる女性と主は出会われました。12年の不正出血、察するにあまりあります。しかしこの女性の苦しみは肉体の病気の苦しみだけにとどまらなかったのです。出血が止まらないというのは、当時のユダヤですといつも汚れた状態にあるということを意味していました。そのためにこの女性は町の人たちとコミュニケーションを取ることもできませんでした。当時の社会においては、あの徴税人や罪人たちと同じで神様の祝福から遠くにある人だとされてきた、そんな12年でした。嘆きのただ中にあった女性がイエス様の服の房に後ろからそっと触れました。そしてこの女性は病気が治りました。彼女が癒されたのは イエス様の服の房に何か御利益があったからではありません。22節、イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。つまりイエス様の御言葉によって癒されたのです。娘よ、元気になりなさい。この言葉は9章の2節にも語られていました。中部で寝たきりの人が友人たちによって床に寝かされたまま連れてこられた時に、イエス様は子よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されるとおっしゃいました。元気を出しなさい、今日女性におっしゃった言葉と全く同じ言葉です。中部で寝たきりだった人はイエス様の言葉によってもう一度立ち上がっていきました。収税所に座っていた徴税人マタイはイエス様の招きによって罪の中から立ち上がり弟子になっていきました。罪人である私たちはイエス様の言葉によって新しく生きるものとされるとこれまで記されてきました。イエス様は私が来たのは罪人を招くためであるとおっしゃって、私たちをイエス様と食卓を囲む祝宴へと招いてくださいます。その喜びを嘆きや悲しみの現実の中にもたらしてくださるのです。娘が亡くなってしまった、そんな悲しみに満ちていた家、その悲しみをあちらへ行きなさいと追いやって新しい喜びを与えてくださる、そんな文脈の中でこの女性の話は語られていると言えるでしょう。ということは、主がこの女性におっしゃったあなたの信仰があなたを救ったという御言葉が何を語っているかが見えてきます。ここでいう信仰というのは、この女性が立派な信仰を持っていた、その信仰の力で救いを得たということではありません。私たちの信仰が私たちを救うのではありません。私たちを救うのは私たちの信仰ではなく、ただイエス様の恵みです。イエス様がご自分の命を捧げてまでも罪人のために喜びの祝宴を備えてくださる、この恵みによって罪人である私たちは救われます。私たちの信仰が立派で救いのための役割を果たすということではなくて、ただ治りたい一心でこの方の服の房に触れさえすればと祈り求めたこの女性の思いをイエス様が受け止めてくださるのです。この人の嘆きをありのまま主が受け止めてくださる。12年という長い間孤独に打ちひしがれて嘆きの中にいたこの女性は私たちのことです。後ろからそーっと目立たないように祈り求めた私たちを、22節、イエスは振り向いて、イエス様は振り向いて私たちと出会ってくださるのです。人には見せられないけれども後ろからそっと差し出した思いをしっかりと受け止めてくださいます。そして私たちのこの思いをあなたの信仰と呼んでくださるのです。本来は主ご自身の恵みによって与えられる救いです。それを主はあなたの信仰があなたを救ったと言い表してくださる。この言葉は私たちの信仰の力を語っているのではなくて、私たちを信仰者と呼んでくださるイエス様の恵みの大きさを語っているのです。今日の招きの言葉ではパウロの言葉を聞きました。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。 イエス様はこの恵みを与えるために悲しみの中にいる人々のもとに出かけてくださいます。神様の一人子でいらっしゃるイエス様が人間となってこの世に生まれてくださったことにはそういう意味があります。そしてイエス様は十字架の死へと歩み行かれます。罪人を招く主の恵みはその罪人の罪を背負って十字架にかかって死んでくださることにまで及ぶのです。イエス様は死んでしまった少女について、少女は死んだのではない、眠っているのだとおっしゃいました。この少女はイエス様に起こされました。この少女だけではなく、主を信じる者は主が復活されたようにいつの日か死の床から復活する、この私たちが信じていることは神様の奥義、秘義です。死は終わりではなく目覚める時を待つ眠りであるという、この教会の信仰は私たちの人生を支える希望です。先ほどの招きの言葉を書いているパウロは第一コリント書でこのように言いました。キリストが復活しなかったのなら私たちの信仰は虚しいし無駄だと。しかし実際キリストは死者の中から復活し眠りについた人々の初歩となられたとパウロは宣言しています。死は勝利に飲み込まれた、少女は死んだのではない、眠っているのだ。死は眠りであって必ずそこから目覚める時が来る。イエス様はご自分の復活を通して私たちにその希望を与えてくださっています。神の恵みは死に打ち勝っています。恵みは肉体の死を超えるのです。私たちは人生に起こるあらゆる出来事に自分で結論を出そうとします。大事な人がいなくなってしまった、これが全ての結果だ。病気になってしまった、これが私の人生の結論だ。選ぶ道を失敗してしまった、もうピリオドだ。私はすっかり一人ぼっちになってしまった、さまざまな結論を出してはその悲しみが大きくて人の力で埋めようのない喪失の連続を歩んでしまうことがあります。主が生きておられなければ私たちの生涯は空っぽかもしれません。しかし主は生きておられます。私たちが気づかない時もずっとそばにおられて、ずっと私たちの悲しみの声にも耳を傾け続けてくださっています。私たちの思いを受け止めてくださっています。折々に皆様に伝えていることですが、私たちは目に見える世界ではまだ人生の半分しか見ていません。私たちの人生には死を超えてまだ半分あるのです。天国に帰ってからの人生がまだ半分あります。イエス様と共に、愛する家族友人たちと共に生きる人生を私たちは地上においては半分しか経験していません。いつの日か神の国ではっきりと再会をするその日まで、主がこの地上の日々に祝福をもたらしてくださいます。希望を与えられて新しい週、新しい8月へとご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、私たちの信仰は決して確固たるものではありません。この世のさまざまな悲しみや試練によってすぐにあなたを忘れてしまいますけれども、あなた様はそのような私たちを受け止めてくださいます。少女は死んだのではない、眠っているのだとおっしゃって、あなたは少女の手をおとりになってくださいました。同じように私たちも、そして私たちの大切な家族も、大切な友人たちも、大切なペットたちも、あなたが手を取っていつの日か起こしてくださるこの希望を確信させてください。今悲しみが覆っている家がありましたら、どうかあなたの慰めと祝福が訪れますように。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。 賛美歌一編の525番を賛美いたしましょう。献金感謝の賛美歌21-65-2、賛美歌一編では548番を賛美いたしましょう。幸いを感謝をいたします。皆々様のご健康が守られますようにお祈りをしております。先週も申しましたけれども、委員会メンバーの募集をしていますので、教会のいろいろな活動の開催は難しいのですけれども、できることもありますので、どうぞ委員会に、お入りください。そして一緒に祈って、可能な限りの奉仕をお捧げしていきたいと思います。礼拝堂の後ろの方の委員会の表にお名前を書いていただくようにしております。自宅礼拝をお続けの方でご希望の方は、教会へお知らせいただけましたら、この委員会の表を郵送あるいはファックスなどいたしますので、どうぞお知らせくださいませ。集会案内のところですが、先週に引き続いて本日の礼拝後も、礼拝堂のお掃除とともに教育館のお掃除を有志で行います。できましたらご協力をお願いしたいと思っております。そして、お掃除をした後に、 お掃除チェック表というのを昨年度から昨年度末から作り始めたものをやっと掲示しておりますので、礼拝堂の後ろの方とあと教育館の方と掲示してますので、ここはやったわというところはチェックをしていただけたら、分かりやすいので助かりますのでお願いをいたします。聖書研究祈祷会は今週は水曜日と木曜日、水曜日は午後6時からスカイプで、木曜日は10時から礼拝堂で行います。あとは、礼拝式次第の次のページにですね、次週の礼拝の予告を書きました。次週は8月第1で、日本キリスト教団では平和聖日となっております。私たちも特別に平和を心に留めて平和を祈る礼拝を捧げたいと思っております。また先週申しましたが、8月第1は、朝の礼拝、夕方の礼拝ともに聖餐式を行います。それと役員任職にあたっての祈りも来週捧げますので、どうぞお覚えください。長くなりましたけれども、正英の賛美歌21、29番、賛美歌一編の544番をご一緒に賛美いたしましょう。出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。